京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。
美しい自然と歴史や文化に彩られた、暮らしても訪れても魅力的な町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞が昨年度に誕生し、今年度は第2回が実施されました。この時間は6夜にわたって、応援大使に就任された京都ゆかりの作家の皆様や入賞者の皆様と一緒に、北区の魅力を発信する第2回京都北短編文学賞の入賞作品をご紹介いたします。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの佐金幸子です。最終回となる第6夜の今回は、いよいよ一般部門の最優秀賞をご紹介いたします。ご一緒するのは望月舞先生と天芸寺さやか先生です。望月先生、天芸寺先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、望月舞です。よろしくお願いいたします。
こんばんは、天芸寺さやかです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では先生方をご紹介します。望月舞先生は北海道のご出身、現在京都府城陽市にお住まいです。平成28年、京都寺町三条のホームズで第4回郷土本大賞を受賞。同作の16巻および京都船岡山アストロロジーは北区船岡山エリアが舞台になっています。その他にも京都を題材にした人気作を多数発表されています。天芸寺さやか先生は京都市のご出身、小説投稿サイトエブリスタで発表した作品が書籍化し、京都府警あやかし課の事件簿でデビューされ、同作で第7回京都本大賞を受賞されました。京都丸太町の恋衣屋さんやエッセイ集京都へ追いないなども天芸寺先生のご著書です。さて今回ご紹介するのは、黒田きなこさんによる一般部門の最優秀賞受賞作品、春の帰る家です。では作品の冒頭を聞いてみましょう。春の帰る家、黒田きなこ。春と出会ったのは堀川北王子の小さな不動産屋を訪ねた2月、小雪が空に舞う寒い日のことだった。ネズミ男のような風貌の店のおっちゃんは最初小綺麗で家賃のそこそこ高い新築のマンションばかりを俺に勧めてきたのだけれど、俺が今住んでいるアパートの床を1000冊近い蔵書が埋め尽くしているので、それを収納できる住居を探しており、かつ自分は大学を卒業しても就職をせず、春からは大学院生として引き続き金のない学生生活を送る予定なのだというと、ほんならこれでどないやと言って棚の奥にある分厚いファイルを引っ張り出してきたのだった。それは蔵間口通りを堀川から千本に向かう途中にある小さな町屋で、築年数は約100年、当たり前に古く特に綺麗でもなく、全室畳敷きで追い炊きのできない風呂に、その上台所が土間にあるというその町屋を、そんだけ本があって床の抜けへんように頑丈な家がよくて家賃も安いってなると借家や、まあ住んだらどこでも都やさかい。このような絶妙な適当さと軽さで進められていた。その時、俺の隣の俺と同じように安い部屋を探しに来たらしい髪の長い男が突然こちらに首を伸ばして、なあそこ俺と一緒に住まへん、家賃折半で、そう言ったのだ。どうしてあの時、あ、おう、ええよと即答で開拓したのか、あれだけは自分でも未だによくわからない。典型というやつだったのかもしれない。そいつは長野隆春という名前で、年は俺の3つ上の25歳、この春から大学院に行く予定だと言った。それで俺が、 自分は香山啓太って名前で大学は立命なんですけれど、長野さん大学どこなんですかと聞くと、にっと人懐こそうに笑い、敬語やめようや、春でええし、というので、ほんなら春、大学どこで専攻はなんやと聞くと、春は家の間取り図を眺めながらこう言った。同志社、キリスト教神学。今、やべえ、怪しいやつやなって思ったろ。いや、そんなこともないでと言おうとしたのに、大変正直に、うん、と返事をしてしまった俺を、春は正直やなと言ってゲラゲラ笑った。聞けば春は高校の頃から奨学金とバイトで学費を稼ぎ、大学までは自力で出たものの、そこで金策が尽きたというか、このまま奨学金という名の借金でケツに火のついたまま学生を続けていくのもかなわんと考えて、大学を卒業した後3年必死に働き、来春大学院に戻る算段をつけたところなのだという。何して稼いでたん？昼は河原町のラーメン屋、晩は木屋町の女装パブで働いとった。
女装？
え、あの、干したら春はそういう人？
そういう人ってどういう人やねん。
啓太は全然好みのタイプと違うでと笑った春は、実際のところ特に女装が趣味なわけでも、同性を恋愛対象としているわけでもなく、アルバイトをしていたラーメン屋の常連だったその店のママが、ちょっとの間店を手伝うてくれへんかというので、きっと厨房の人手が足らんのやろうと、ごく軽い気持ちでええですよと引き受けたら、あんた綺麗な顔してるで、ちょっとこれ着てみ、口紅塗ってみ、いやよ似合うわなどと言われて、なんか知らん間にキャストとしてショーに出るようになってしまった、いわば成り行き的女装師なのだということだった。
普通断らへんそういうの。
いや、これがな、ショーに出るとこうお客さんが俺の乳の隙間に札をスッと入れてくれるねん。これで入ってくる金が結構バカにできひんのよ。
乳の隙間ってなんやねん。
そらだって俺に胸の谷間があったらおかしいやろが。
不動産屋で契約書などを受け取った後、ちょっと喋ろうやという春に、北大路ビブレの1階にある喫茶店でコーヒーをおごってもらった俺は、改めて春の顔を間近でじっと見た。大きな瞳にくっきりとした二重、微量は高く、すんなり形が整っており、よく笑う唇は程よい厚みで、仕事用に長く伸ばしている髪を一つに束ねた姿は、近くを通った女の子がハッとした顔をして二度見するような端正さであって、なるほど、これは化粧をしたら相当な美女に化けるのやろなと俺は妙に納得をした。望月先生はこの作品どうご覧になりましたか？
あ、そうですね、こう今の冒頭の部分から始まった2人の同居生活なんですけれども、まあ、それが、まあ、最後まで読むと、まあ、懐かしく切なくみたいな感じで、胸がぎゅっと締め付けられるような本当に素敵な作品だなと思いました。
さあ、そして天芸寺先生はいかがでしたか？はい、
あの一番最初の冒頭の部分は、はい、あの男子学生2人が京都の町屋、貸町屋で、まあ、シェアハウスを行うという、もうこれだけ聞いてもすごいワクワクする設定なんですけれども、はい、そこから、まあ、その春という個性豊かなキャラクターに、まあ、自分も主人公も惹かれつつ、ここからどうなるのかなって読み進めると、ちょっと予想外な展開が待っていたの です、ね、すごい驚きましたね。と同時にやっぱり全体的にそこまで持っていくようなテクニックとか、いろんなキャラクター造形とかも散りばめられていたので、もう全体的にすごいレベルの高い作品だなと感動しました。
さあ、ここで受賞者の黒田明奈子さんからのメッセージです。この度は第2回京都北短編文学賞の最優秀賞に選出いただきまして誠にありがとうございます。今回受賞させていただいた春の帰る家は、南船岡町のあたりにある小さな町屋を2人で間借りして暮らすことになった男子学生のお話です。あんな風にお財布を逆さに振っても小銭すら出てこないような貧乏学生が何人か集まって古い家を借りて暮らす、 私がまだ大学生だった頃はそんな若者が割と存在していましたが、今はどうでしょうか。今回小説の中で送り火の火のことを書きましたが、私も学生時代に暮らしていたアパートの屋上から音もなく燃える台の文字を眺めた覚えがあります。ぬるい風の吹く8月16日の晩、アパートの大家さんがお盆に地元に帰らない親不孝者の田中を集めて、ビールのちょっとしたおつまみをご馳走してくださったのです。その時、西陣生まれの西陣育ちやと言っていた大家さんが、白梅町の泉屋でいろいろ買うてきたから、みんなで送りびみんひんと言ってさすってくださったのを、どういうわけか今もものすごくよく覚えています。それまでおっかなびっくり暮らしていた千年のことが、あの日から突然懐かしい私の故郷となり、それと同じことを小説の中の啓太も春も同じように感じたのじゃないかと思っています。今回このように賞をいただいて、思いがけずその故郷に里帰りができたこと、今とても嬉しく感じています。重ねて本当にありがとうございました。黒田きなこさん、素敵なメッセージをありがとうございました。望月先生、いかがですか。
黒田さんのいわゆる実体験からに基づいて生まれた物語だったんだなというのが改めて感じられて、だからこそなんかところどころにすごいリアリティだったりとか、すごく自分もその場にいるような感覚になった。そういうのはやっぱりあの頃に思いを馳せて書かれたんだなっていうのが伝わってきました。
ですよね。天下寺先生はいかがですか。
あのコメントの中にあった千年のことのが、はい、あの故郷になったというコメントが、私の中ですごい記憶に、というか心に刻まれまして、
はい、
やっぱりそれこそがやっぱり京都の持つ力なんだろうなっていうのと同時に、やっぱその中の北区の中で体験したことをこうして小説という形にしてくださったのはすごく嬉しいなというふうに思います。
はい、そうですよね。いや、なんか本当にね、なんか実体験がっていうのがよくわかる、本当に素敵なメッセージでしたし、先生方本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今夜はゲストに応援大使の望月先生、天下寺先生をお招きしまして、一般部門最優秀賞受賞作品、黒田きなこさんの春の帰る家をご紹介いたしました。望月先生、天下寺先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は番組終了後、ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また入賞作品は北区役所京都北短編文学賞ホームページからお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。6夜にわたってご紹介してまいりました京都北短編文学賞入賞作品、どの作品も京都市北区の魅力があふれる素敵な作品ばかりでした。ご紹介した作品は応援大使の8人の先生方の書き下ろし短編小説とともに作品集として今年の夏頃に完成予定です。詳しくは北区役所のホームページをご覧ください。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。